青空 FM 第40回目。第40回目はゲストなし一人会です。一人会なんですが、テーマがあって、義勇書店のサークルリスト読み上げ会の第1回目になります。一人会なので、パーソナリティの自己紹介をすると、青空 FM のパーソナリティをやっています、ホルテです。今は、ウェブエンジニア、ウェブアプリケーションのバックエンドを担当しているウェブエンジニアです。そんな感じで、義勇書店7が、あと15日、4日ぐらい、収録時点でそれぐらいって感じなんですが、この収録をする、始めるギリギリまで入稿用の PDF の調整をしていて、本当はもっと早く収録を始めて余裕で終わらせるつもりだったんですが、前作業がめっちゃ押したので、今日は50分か、まあ、1時間ぐらいで、切ろうかなと思っています。では早速、義勇書店7の、先に義勇書店7の基本情報をお話ししておいた方がいいですね。義勇書店7は、2019年9月22日、日曜日、11時から17時まで、池袋のサンシャインシティ、2階3階ですね。展示ホールの、C と D にフロアが分かれて開催となります。ビルとしては文化会館ビルっていうところの2階と3階になるんですかね。で、今回は一般参加が、早い時間、11時から13時のみ有料となってまして、どうしてもこの本欲しいよみたいな場合は早く来てっていう少し並ぶんですかね。多分、チケットが配られて、そのチケット分は入れるみたいな形になると思うんですけど、早く来て、ちょっと並ぶっていう形にするか、13時以降ゆっくり来て、売り切れてたらまあ、しょうがないよね、みたいな感じで、ゆっくりと回るかっていう感じに、今回もなりそうですね。結構人がいっぱい来て、混むイベントではあるんですけど、開催するごとにこうやってフロアが分かれたり増えたりとか、一般参加の人が有料になったりっていうことがあったりするので、本当にすごい混んでて辛いみたいなので話題になった2、3回前に比べれば、第7回目の今回はだいぶマシになってるんじゃないかなーなんて、まあ希望的観測なんですけど、思ってしまいますね。サークルさんによっては欲しい本、取り置きしといてくださいとか、取り置きっていうサービスで取り置きをしてたりするんで、どうしても欲しい本があるときは、まあそういった手段で取り置きをしておいて、ゆっくり来るっていうのも手かなーなんて思います。では、義勇書店の紹介を軽くしたので、サークルリストの読み上げをやっていきまーす。今回は協賛の01、今日01から行けるところまで、行ってみたいと思います。まず今日01、株式会社ミクシー。ミクシーグループのエンジニア有志が集まり、実装のコツや実際の現場で使われているノウハウ、その他、プロダクト開発以外でも活用されているツールや個人的に試してみた技術など、それぞれが思うがままに執筆した本を頒布します。だそうです。特に、なんだろう、JavaScript とか、サーバーサイドとか、デザインとか、設計みたいな、そういった細かいジャンルがないんで、本当に、そのミクシーのエンジニアの人が好き勝手それぞれ書くって感じなんでしょうね。ちょっと値段とか書いてないんで、無料頒布か有料頒布かわかんないんですけど、結構こういった会社の本は、なんていうんですかね、濃い話が書かれたりとか、その会社のプロダクトの裏話みたいなのが載ってたりするんで、楽しみですね。では次、今日02、株式会社アクセスさんっていう会社なんですかね。ジャンルソフトウェア全般。詳細ソフトウェア全般ということで、何の本が出るんだか全然わかんないですけど、まあ、アクセスっていう会社を知っている人は覗いてみてもいいかなって感じですね。ちなみに私は無知であれなんですが、何の会社だかよくわかってないです。はい。次、今日03、株式会社折り紙。折り紙ってあれですかね、折り紙ペイでしたっけとかっていう電子決済の会社なんですかね。ジャンルソフトウェア全般、詳細が折り紙の紹介、決済体験等って書いてあるんで、多分折り紙ペイの会社ですね。ここも いまいち何があるのかって感じですね。今日04、パイザですね。パイザ。ジャンルはソフトウェア全般で、パイザ開発エンジニアによるテックブックと、IT エンジニアを目指す女子高生たちの学園ライフ4コマ漫画版を無料配布します。なんかすごいパワーワードだな。IT エンジニアを目指す女子高生たちの学園ライフ4コマ漫画。なんか、突っ込みどころがありすぎてなんと思って感じなんですけど。ああ、でもパイザってそういう、なんか、ギャルゲーみたいなサービスをやってた会社。これ間違ってたらすげえ、あれだけど。気がするので、そういう流れなんですかね。サークルカットには、パイザー女学園とかなのかな？パイジョっていうひらがな4文字の、それっぽい感じのタイトルが書かれてますね。ああ、パイザーのエンジニア6名による技術とフェレットの勧めって書いてあるんで、中の人にフェレットが好きな人がいるんでしょうね。ただこれも、フロントなのかバックなのかみたいなことは書いてないんで、個人的にちょっと学園ライフ4コマ漫画本はちょっと読みたいですけど、中身、テック的に中身がどうなのかっていうのはよくわからないですね。次、今日05、メルカリ技術書店部っていうことで、メルカリさんですね。ジャンルソフトウェア全般。詳細が、メルカリのエンジニアが業務中または趣味開発の中で得た知見を書いた技術書を販布予定です。とのことです。サークルカットが猫で可愛いんですが、なんかゴミが散らかってて、執筆がやばいのかなみたいな感じにも見えますね。個人的にメルカリさんは結構、なんていうんですかね、プロジェクトマネジメントというか、マネジメント系のところはちょっと興味があるんで、そういうことが書かれてそうだったらちょっと欲しいですね。次、今日06、株式会社メディアドゥということで、ジャンルソフトウェア全般。詳細がメディアドゥからお送りするテックドゥブック。2作目は AWS 特集を設けています。可愛い電子化ちゃんも大満足のフォトジェニックな AWS 記事を楽しみにということで、このサークルカットに電子化ちゃんっていうキャラクターが書いてて、タピオカを飲もうとしてるんですけど、どう見てもストローが短くて、絶対飲めないようになってるのは何なんでしょうね。使用バグなのか、そういうものなのか。AWS 特集っていうことで、フォトジェニックな AWS っていうのがちょっと気になるんですけど、AWS やってる人とか始める人は結構いいかもしれないですね。メディアドゥさんは電子書籍の会社さん、配信会社さんって言えばいいのかな？なので、そのあたりのインフラ的なところはちょっと気になりますね。次、今日07、トップゲートさん。ジャンルはソフトウェア全般で、詳細が株式会社トップページの協賛ブースです。となっています。なんていうんですかね、サークルカットにクラウドのパワーをって書いてあるんで、インフラ系な感じなんですかね。トップゲートさん、名前を聞いたことあるけど、どういう会社かよくわかってないな。っていう、何も書かれていないと、すごい淡白なコメントになってしまう。はい、次、今日08、出ました。IBM。これ、主催の日高さんも、協賛にまさかの IBM ってことをつぶやいてて、プチバズりしてたんですけど。ジャンルはソフトウェア全般で、詳細が IBM が提供するクラウド関連情報を中心に展示いたしますって書いてある。展示、特に本とかは出さないですかね。IBM だと、ワトソンでしたっけ？ AI の話とか、まあクラウドとかサーバーとかの話はちょっと気になったりしますけどね。次、今日06、トラナーナラボ。トラナーナラボさんは、ジャンルソフトウェア全般で、詳細が会社紹介、技術書、GCP、AWS ってなってます。で、トララボボリューム3っていうことで、反復物が、書かれていて、ボリューム3はプロダクト開発での技術紹介や技術コラムなど盛りだくさんな内容になっております。また今回は AWS や GCP のクラウドサービスに関する知見も織り込んでおりますということで、これもちょっとインフラっぽい話ですね。トラナーノさん、毎回表紙がグッときてハッとくるような感じで、今回はだいぶ可愛い感じなんで、ちょっと表紙買いしたくなる感じですね。ちなみにここまで反復物を登録している協賛のサークルさんがなくて、反復物読み忘れたかなって今焦っちゃったんですけど、今日09まで来るまで反復物をどのサークルも登録していないですね。だいぶ、あれかな、 慣れていないのか、執筆がやばいのか気になりますね。はい、次。あ、これで協賛は終わりですね。協賛が終わったんで、あの01C からですね、読み上げていきたいと思います。あの 01C は EGNET さん、熊谷さん、熊谷さんでいいのかな？ペンネーム。ジャンルはソフトウェア全般で、詳細はプログラミング、とりわけ勉強会の楽しさを伝えたい。そんな気持ちを発端に始まった技術投信誌のシリーズ。今回は Swift 入門書として Swift らしい表現を目指そうと、Swift イニシャライザー大全を頒布します。あと、新刊として Swift の変数についての解説書と、海外のローカルカンファレンス iOS コンに行ってみた体験記的な書籍を頒布しますと。この新千歳空港入門っていうのは、なんか前回か前々回のサークル読み上げでも読んだ記憶がありますね。で、頒布物が5冊ですかね。うち2冊が、技術書店初頒布ということで、まあ、新刊と言っていいのかな？新刊で。新刊が Swift 変数入門と、そのローカルカンファレンス、海外のローカルカンファレンスと言っていた iOS コンインロンドンの本みたいですね。まあどういったカンファレンスなのかっていうのは当然書かれていると思うんですけど、目次を見るとイギリスの基本とか、イギリスの電源環境、渡航のための事前準備、パスポートを用意するとか、あと日本からイギリスの空港まで、空港から会場まで、ポイントへホテルみたいな感じで、まあ、本当に体験記って感じなんで、なんか旅行記として普通に楽しめそうですね。ちょっとまだ新千歳空港入門手に入れてないんで、合わせてちょっと欲しいですね。あとは、Swift 変数入門が新刊で、期間で Swift イニシャライザー大全と Swift らしい表現を目指そうの2冊になってますね。まあ、iOS 関係の人とか、旅行好きな人には結構おすすめのサークルさんかもしれないですね。次、A02C、サークル名がぐったりまったり妖精。ペンネームはコロスケさん。ジャンルソフトウェア全般で、詳細が非エンジニア向けのウェブフロントエンド開発勉強会を書籍化しますということで、サークルカットが登録されておらず、頒布物もないんですが、まあ、非エンジニア向けのウェブフロントエンド開発勉強会を書籍化。勉強会を書籍化っていうのはちょっとよくわからないですけど、なるほど。ちょっと面白い試みかもしれないですね。体験記みたいになるんですかね。やってみた系の記事になるのか気になる。はい、次。配置。サークル番号が A03C で、サークル名が山源ブック。ジャンルソフトウェア全般で、詳細がセーフトで、シリキットのカスタムインテントの使い方を学びながら、遊び倒すアプリケーションを作成する技術書を頒布予定ですと。サークルカットはひよこで、ちょっと可愛いんですが、ここも頒布物が登録されてないですね。シリキットってのは、いわゆる音声アシスタントのシリのカスタムをするAPI というか、フレームワークというか、的なところなんですかね。では次。配置。A04C。サークル名、渋谷アプリラボ。ジャンルソフトウェア全般で、詳細が Swift UI の入門本となっています。サークルカットが、手書きでサークル名と Swift UI と書かれた感じの、かなりシンプルな感じで、グッときますね。ただ、ここも頒布物が登録してないんで、サクッと次に行きます。A05C、サークル名、パーソナルファクトリーさん。ジャンルはソフトウェア全般。詳細は、徹底入門 Swift UI。WWDC19 にて発表された新しいユーザーインターフェース、Swift UI を徹底的に解説する本ですと。ハーフモータルで理解するフルートインターフェースかな。Apple が提唱する直感的に使えるユーザーインターフェースの極意を、地図アプリなどでよく見るハーフモータルで解説しましたということで、Swift UI 実践入門と Swift PM 入門とっていうのが新刊ですかね。で、期間でハーフモーダルで理解するフルートインターフェースっていうのが出る。3冊出るんですかね。まあ、ここも頒布物が書いてなくて、サークルカットの情報を今読み上げただけって感じなんですけど、しばらくあれなのかな、 iOS 系が続くんですかね。やっぱ Swift UI が新しく発表されたんで、だいぶ熱いですね。このフルットインターフェースですかねっていうのは初めて聞いて、ハーフモーダルっていうのもちょっと初めて聞いたんで、Android アプリをちょっと まあ、仕事を転職しちゃったんで、もう趣味になっちゃったんですけど、趣味でやっている身としてはちょっと気になりますね。では次、あの06、うさぎテックさん。ジャンルソフトウェア全般で、ジャンル詳細は iOS Swift に関するチップス本、Swift UI のサンプル集となってます。反復物は合計3冊で、期間が有書店6で出た、ゼロから始めるコトリンネイティブ。で、新刊が2冊あって、ウサチップボリューム1っていうのと、Swift UI カタログの2冊ですね。ウサチップは著者のノウハウを集めたチップ詩集ですと。第1弾、カッコシリーズ化予定である本書で紹介するのは iOS に関するチップスですと。目次をさらっと見ると、X コードの導入、App Store Connect でアプリを申請公開する、動画のリアルタイム合成、JavaScript との相互通信、などなど。iOS でアプリを作るときのチップス集をまとめた感じですかね。X コードの導入とか App Start Connect でっていうのは多分 App Store Connect でアプリを申請とかっていうのは結構入門的なところだと思うんで、これはこれで初めての人には良さそうなんですが、動画のリアルタイム合成とか、あとは iMessage ステッカーをリリースするとかっていうのはちょっと、なんていうんですかね。いや、中級者とは言わないですけど、入門とはちょっと違う感じのチップスなんで、これはこれでどっちにも初心者にも経験者にも価値がありそうな本ですね。で、もう一個 Swift UI カタログは Swift UI の話ですね。いや、やっぱ Swift UI 本多いですね。次が A07C。サークル名がステラシアさん。ステラシア。ジャンルソフトウェア全般で、詳細が個人アプリ開発者が Swift で開発したカメラアプリの作り方を解説する予定です。カテゴリーランキング上位に、過去一瞬だけ入ったアプリを初心者向けに分かりやすく説明しますと。で、反復物が個人開発者流 Swift iOS カメラアプリの作り方。この表紙の女の子もタピって言いますね。リアルタイムフィルターや基本的なカメラ機能を一つずつ実装していきます。初心者でも分かりやすいように詳細な説明をしていきますので、カメラアプリをリリースしたいと思っている方の初めの一冊に最適ですと。Swift iOS カメラアプリの作り方。うん。完全に iOS でカメラアプリを作る人はこれ読んでけって感じの本になりそうな内容ですね。100ページで1000円なんで、そこそこ厚みもあるんで、結構がっしりした本になってますね。何より一回作ってリリースされてるアプリを元に解説するっていうのがすごい良さげですね。こういう感じもいいなぁ。では次、A08C。サークル名がエンジニア登山部。ペンネームがヤブーンさんっていう人で、ちょっと面白い名前ですね。ジャンル詳細が iOS ログ分析 DDD となってます。なってますが、サークルカットを見ると、これからの広告の話をしよう。次の時代を DDD で設計する本ということで、なんか、キーワードがたくさんあって、何を中心とした本なのかいまいちピンとこないんですけど、マーケティングに DDD を使うみたいな話なのかな？ iOS とログ分析っていうのがちょっと宙ぶらりんな感じなんですけど、これもちょっと反復物が書いてないんで、反復物が書かれたらちょっと気になる本ですね。チェックしとこう。次が A09C。サークル名がフライディアさん。ジャンルソフトウェア全般で、詳細が iOS アプリ開発に関わる方向けのフレームワーク関連の技術書、UI UX 関連の書籍を予定していますと。で、反復物、反復物が1冊登録されていて、新刊っぽいですね。初めてのタプティックエンジン、触覚フィードバックで、UX 向上を改善できる本。本書は iPhone に搭載されているタプティックエンジンを使って実現できる触覚フィードバックかな？触る感覚と書いて触覚フィードバックですかね？に関する本です。iPhone を使っている人なら経験があるバイブレーションとは違うブルッと触れる振動。それがタプティックエンジンを使用した触覚フィードバックです。目次を見るとタプチックエンジン触覚ヒートバックとはタップチックエンジンの使い方、実例を踏まえた効果的なタップチックエンジンの使い方、iOS13 から利用できる新しい触覚ヒートバックについて。なるほど。タップチックエンジンって iPhone ユーザーだとよくあるのが 画面を長押しすると、なんかクリックしたかのようなフィードバックが iPhone から返ってくるんですけど、あれのことなんですかね。多分あれのことだと思うんですけど、あれを利用してどういうことができるかっていう本なんですね。本書を読めば、タプティックエンジンや触覚フィードバックについて詳しくなれます。携わっているアプリケーションのグロース改善に一役立てます。タプチックエンジンって何ができるのの答えがここにあります。タプチックエンジン、触覚ヒートバックの基礎から応用まで誰でもわかるようになりますということで、すごいガチタプチックエンジン勢って感じですね。まだ執筆中なのかページ数は書いてないんですけど、結構これを見るとすごい熱くなりそうな感じですね。ちょっと気になるんでチェックしておこう。次、あの 10C、 サークル名がシューツーツーミーさん。詳細が iOS DEPS の解説書、MacOS の解説書、ARKit の解説書、メタルの解説書ということで。これ、堤修一さんって iOS アプリ界隈でかなり有名な方な気がしますね。うん、多分、ブログのアイコンがそうっぽいんで。昔かな？どんぐり FM っていうポッドキャストでちょっと紹介とかされたり、された方なんですけど、確か、ああ、そうですね。この堤さんって、結構未経験でエンジニア始めて、がむしゃらにすごく iOS 開発を頑張って、今 iOS 開発、iOS アプリ開発の中ではかなり有名な方になっている人ですね。結構、経歴とかをググってみると、インタビュー記事みたいなのが出てきて、ゴールデンウィーク全部潰してアプリ作って会社に持ってってそれが評価されたりとか、結構窓際、社員でクビになる寸前だったみたいな話とかを聞けて、いやー、この人すげーなーってなる人ですね。人なんですけど、サークルカットが登録されておらず、反復物も書いていないので まあ、iOS 関係の人なんで iOS の本が出るでしょうっていう感じですね。iOS DEPS の解説書っていうのが、DEPS っていうのがちょっとよくわかんないですけどね。っていうのと、MacOS、ARKit、あとメタルっていうのもちょっと、聞いたことがないんで、まあ分かる方は分かるのかなって感じですね。次、あの 11C、ジャストワンファクトリーさん。反復物が、2冊あって、期間1冊の新刊1冊ですかね。新刊が iOS アプリ開発、UI 実装であると嬉しいレシピブック、ボリューム2。で、期間が iOS アプリ開発、UI 実装であると嬉しいレシピブックということで、まあボリューム1ということですね。すごい。192ページで1000円。すごい。分厚い。ボリューム2新刊の方は、便利なライブラリを上手に活用した表現集として、前回とは少し趣を変えて UI 実装の中でも、GitHub で公開されている OSS の UI ライブラリでの動きや表現を取り入れて、組み合わせたサンプル実装を例に、UI 構築する上で重要な実装ポイントやアイデアを紹介して形式にしてみました。ということで、iOS アプリの開発におけるUI 実装で嬉しい、あると嬉しいレシピって感じなんで、UI 実装時に使える本って感じなんですかね。なんて言うんですかね。そのフルスクラッチでやること以外にも、上手にライブラリを利用する際の UI 構築時のヒント等っていう感じで、ライブラリを使うっていうのが明記されてるのもすごいいいですね。結構、スマホアプリの開発って、裏側はともかく UI 実装がすごい面倒くさかったりするんで、iOS 開発やってる方はすごい良さそうな本ですね。では次、サークル番号があの 12C、アドリブさん。サークル名がアドリブさん。反復物が登録されてないんですが、詳細を読むと、iOS アプリの開発実務で経験した L10N や I18L のエピソード、X コード Gen など巷でデファクトになりつつツールの導入方法や移行の進め方、ハマりポイントを記述しようと思います。I18N って言語というか文字コードの話だったような気がするんですが、間違ってたらあれなんですけど。そういう iOS アプリ開発のそういった話なんですかね。X コード Gen っていうのはちょっと聞いたことないんですけど、開発ツールなんですかね。では次、あの 13C、トミー G の iPhone アプリ開発副読本。反復物が60歳からアプリ開発を目指す若者にトミー G が語る知識と知恵ということで、 この人、あれですね、ツイッターでちょっとお見かけしてフォローもしたような気がしなくもないんですが、新刊がこの60歳からアプリ開発を目指す若者にっていうことで、これあれだな、トミジーは60歳じゃなくて84歳なんですね。現役アプリ開発者84歳トミジーって書いてあって、60歳からアプリ開発を目指す若者にって書いてあるから、確かに84から見たら60は若者なのかもしれないですね。すごい。ちゃんと Swift UI の話も書いてあって、反復物に画像が何枚か登録されてるんですけど、めちゃめちゃデザインが良くて見やすい画像が登録されていて、すげえな。完全に負けてるな、84歳にっていう感じですね。本の内容が、初心者に対する iPhone アプリの開発方法を解説する、副読本的解説書ですと。すべての流れを記載して、開発者が今どこを作成しているかを把握できるように工夫しました。Xcode、シミュレーター、実機、Apple デベロップメントサイト、Xcode アーカイブ、アップロード、App Store Connect の登録、などなど。すごいですね。Apple 社のやり取りも含めて、全部、今どこにいるのか、どの工程なのかっていうのを分かるようにしてるんですね。すげー。その間のエラー処理や検索での調査の仕方まで経験したことをまとめています。これすごい嬉しいですね。意外とエンジニアが当たり前に思ってやっていることって、初心者とか初めてプログラム書く人って分からなかったりすることが多くて、よく話を聞くのは、JavaScript やったことない人が Chrome のデバッグツールというか、デバッグコンソールのことを知らなくて、なんすかそれみたいになったりとか、あとはモブプロとかやったりすると、ID の使い方とか、ショートカットとか、当たり前のように使ってるのを当然知らなかったりするんで、そういう暗黙知みたいのをなるべく形式知にしてくれようと頑張っているのがすごいいい感じですね。ちょっと僕も読みたい。でさらに、88本の厳選したサイト URL を掲載。すごいですね。裏表紙にちゃんと QR コードを掲載して、88本のサイトごとに QR コードを全部載せてるんだ。すごい、丁寧ですね。これは、iOS のアプリ開発を始めるのであれば、これも手放せない本になるのではないかっていう感じですかね。すごいな。次、あの 14C、サークル名がファルコンテック。ここは反復物が登録されてますね。2冊登録されていて、新刊1冊、期間1冊ですかね。新刊が iOS 用 SDK 開発入門。で、期間がエンベデッドフレームワーク。新刊の方は iOS の SDK を開発するための本って感じですね。本書は iOS で動作する SDK を開発するための基本的な考え方や技術を扱う技術本です。SDK 開発時の原則、作る方法、管理していくために必要なことなどを例題を交えつつ解説しますと。iOS の SDK の開発ってどういうことなんだろう。SDK の開発っていうのがちょっと、なんかエンジニアの割にはピンときてなくてあれなんですけど、ちょっとそこだけ学びたいな。機関の方はエンベデッドフレームワークで、これは、本書は Swift で作るアプリケーションを細かなモジュール単位に分けて開発する術であるエンベデッドフレームワークについて解説した書籍ですと。なるほど。Android でいうマルチモジュールみたいな感じなんですかね。Android だとアプリが大きくなるとビルドするのに時間かかったりとか、まあ、修正の範囲をより限定にするためにモジュールを分けて、その修正がそのモジュールにしか影響しないようにみたいな工夫をしたりとかってするんですけど、エンベデッドフレームワークっていうのも iOS 版のマルチモジュールって感じなんですかね。では次。あの 15C サークル名が XR2033。反復物が新刊で1冊登録されていて、デザイン&アニメーション Swift UI。Swift におけるデザイン やアニメーションの考え方や実装方法を公開。初心者向けということで。ちょっとサークルカットも表紙とかも何もないんですけど。Swiftにおけるデザインとかアニメーションの本って感じですね。初心者向けって聞くと、ちょっと iOS のアプリやる予定ないのに、ちょっと見たいなって思ってしまうのが、あれなんですけど。初心者向けってやっぱりいいですよね。次。あの 16C、e デザイヤーさん。反復物がないんですが、サークルカットに創作感。創作感っていうのは、作るの創作ですね。創作感の育て方。 創作感をマシマシにできそうなものをまとめた本ということで、なんだろう、デザイン系の本なんですかね。どっちかっていうとなんかノウハウ集的な感じにも見えますけど、ちょっと気になるのでチェックしておこう。次、アノン 17C、 後藤さん。 X67、 X6F、 X7M、 X6F っていうのはなんだろう、何か文字コードかなんかなのかな。サークル名がそういう名前になってて、振り仮名に後藤って書かれてるんですけど、もうサークルカットが Xbox の、これは360かなのコントローラー、あ、1かなのコントローラーになってて、個人的にかなりグッときていて、サークルカットにゲームコントローラーフレームワークっていう、すごい、なんていうんですかね、MSI とか、なんかゲーム用品を扱っているメーカーが使いそうな、本当で書いてて、本当にグッとくるんですけど。で、反復物がゲームコントローラーフレームワーク新刊ということで、iOS、iPadOS、MacOS、TVOS、Mac カタリストで使用できるゲームコントローラーの使用方法と注意点についてまとめた本ということで、ゲームコントローラーフレームワーク X コード11、DualShock 4、Xbox ワイヤレスコントローラー対応版ということで、すごい、開発系の話なのか、なんか利用者的な、プレイヤー的な観点でも使えるのか全然わかんないですけど、チェックしとこう。すごい気になる。使用方法と注意点って書いてあるんで、開発者向けというよりはプレイヤー向けなのかもしれないですね。では次、アノ 18C、 サークル名、ABEMA TV。ABEMA TV は協賛じゃないですね。詳細が、新刊は iOS、Android、Web、サーバー、配信デザインと様々な方面の知見をまとめた一冊となる予定です。ぜひお買い求めください。反復物は2冊あって、新刊1冊に期間1冊。新刊が、ABEMA TV テックブック。本の内容は、国内最大級の無料インターネットテレビ局、ABEMA TV の様々な分野のメンバーによる初の技術同人誌としか書かれていないですね。目次もウィップになっちゃってるんで。期間の方は、ABEMA TV iOS テックブックということで、期間の方は iOS チームによる初の技術同人誌なんですね。配信技術から UX への高いこだわり、デザインパターン、パズルの自動生成まで幅広い内容の一冊ですと。まあ、期間なんで読まれている方もいるかもしれないですけど、ABEMA TV の裏側がちょっと見れそうっていうのは興味ありますね。パズルの自動生成っていうのがちょっと気になりますね。そういう、なんていうかな、コーナーというか、機能がABEMA TV にあるのかな。ちょっと見たことがないんで、あれなんですけど。では次、アノ 19C、テックブースターさん。詳細が Android や Web のプログラミング解説書です。コトリンやジェットパックコンポーズなど最新技術を中心に扱っています。反復物が一冊だけ登録されていて、マスターオブダガー、安西ゆき、待望の単著、正式版で登場ということで。ダガーってあれかな？依存性注入、DI するライブラリー、が確か Android にダガーっていうのがあったと思うんですけど、その話ですかね。気になる。てか、ペンネーム M 日高さんって書いてあるから、日高さんですね、これね。安西ゆきさんっていうのがちょっと誰のことなのかよくわかんないですけど。次、あの 20C、 サークル名が光る黄金ワカメ帝国っていうことで、レビューのドッカーの環境でおなじみのワカメさんのサークルですね。反復物は新刊で一冊、グラフ QL スキーマ設計ガイドということで、過去にグラフ QL のスキーマ設計を3回ぐらいやったので、そこで得た知見をまとめて、ベストプラクティクスとして紹介します。間に合うか間に合わないか、交互期待ということで。グラフ QL って最近ちょっと、コトリンカンファレンスで説明されてるのを見て、ああ、こういうもんなのかっていうのを初めて知ったんですけど、結構環境によってはすごい良さそうな本だったんで、グラフ QL いいなって思ってる人は結構いいかもしれないですね。まあ、そこかしこにできるのか間に合うのか、それは俺にもわからないって書いてあるんで、新刊を落とすっていうのがワンチャンあるのかもしんないですけど。お、あは以上ですね。次が、いです。いの 01C。いの 01C はサークル名 MTI 執筆部さん。詳細が今回はモバイルアプリ、iOS、Android 開発についての技術書を頒布します。Flutter、コトリン、Swift、UI テスト、Firebase など、モバイルアプリ開発全般について解説します。頒布物が新刊1冊で、MTI テックブック、シャープ1ということで、 MTI 初の技術同人誌です。今回はモバイルアプリの技術に特化していますと。フラッターとかコトリン、セーフト UI テスト、ちょっと初心者向けなのかどうなのかっていうのはあるんですけど、この辺刺さる方結構多いと思うんで、フラッター、コトリン、セーフト、UI テスト、ファイアーベース。ファイアーベースはあれかもしれないですけど、UI テストとかは結構困る話、代表格だったりするんで、ちょっと Android アプリ、まあ iOS もそうですね、モバイルアプリをやっている人はちょっと気になる本ですね。そしてまた、無知であれなんですけど、MTI という会社さんがちょっと聞いたことあるような気がするんですけど、わからないのがちょっと恥ずかしいみたいな。ちなみにペンネームがウホーイって書いてあるんだけど、ウホーイって何なんだろうな。はい。次。E-02C、サークル名が電気マカロン。電気マカロンさんは、反復物が3冊ですね。お、全部新刊っぽいけど、あれかな？別のイベントで出した本なのかな。でも初出が全部技術書店7って書いてあるな。3冊がデスマーチサバイバルブックと初心者のためのフラッタービジェット解説と伝わるかもしれないエンジニアの文章力向上ということで、うん、あれかな、合同サークルとかなんですかね。なんか一人で3冊はすごい大変そうな感じがしますけど、デスマーチサバイバルブックは、デスマッチを乗り切るための実践的なサバイバルガイドブック。まず確保すべきは必須アイテム。早朝6時のホワイトボード戦略。食事と睡眠、栄養ドリンクについて、快適に過ごすための戦略と技術。など、生還に必要な知識や技術を執筆者自身の経験をもとに、命を削って削り上げたかなりグレーな一冊です。まあ、グレーっていうかドアウトな感じが、するんですけど。どうだろう。今、デスマッチの最中にある人が、池袋にこれを買いに来れるかはわからないんですが、なんか、表紙が非常に、ストーカーっていう、某 FPS ゲームっぽいというか、サバイバルホラーというか、感じさを思い起こさせて、すごいいい感じですね。で、2冊目が、初心者のためのフラッターウィジェット解説。アプリが作れる気がする解説書。なんか、このサークルさんは気がするとか、かもしれないとか多いな。フラッターのウィジェットに関する解説を書籍化しました。どんなウィジェットがあるのか、実際にウィジェットを使う上でどんなことができるのかを解説しています。ざっと目次を見ると、レイアウト、インタラクティブ、ナビゲーション、画面遷移、ダイアログアラート、アニメーションなどって感じなので、ああでもデータベースっていうのもあるな。 SQLite を使ったデータアクセス、うんうんうん、なんかアニメーションの話なのかなって思ったけど、ウィジェットって書いてあるし、それだけでもなさそうですね。うん。で、3冊目が伝わるかもしれないエンジニアの文章力向上ということで、文章を書く上で誤解なく伝えるためのポイントを具体的なエンジニアリングエピソードに基づいて解説ということで、これだけすごい解説があっさりしてるんですけど、今回自分の新刊にもなんか仕様って勘違いしちゃうよねみたいな話をちょっと実例混ぜて書いたりしたんで、なんかそういう話とかがエンジニアリングエピソードっていうのがありそうで面白そうですね。ただちょっと16ページ500円なんでだいぶ薄い本ではありますけど、気になる感じですね。あ、E-03C は自分のサークルだった。E-03C はサークル名青空プロジェクトで、ジャンル詳細がサーバーサイドコトリンの勉強記録、入門、実践本、括弧新刊、アウトプットやインプットなど何かを始めて続けるためのノウハウ本、括弧期間。もう詳細がごじっているっていうのを読み上げて気づくっていうのはちょっと情けない感じなんですけど。で、詳細にはちょっと書いてないんですけど、反復物が実は4冊あって、うち2冊が脆弱性診断研究会さんというサークルさんからの委託ですね。で、残り2冊が私の新刊と期間になります。で、私の新刊が入門実践サーバーサイドコトリンという本で、サーバーサイドコトリンをやってみたっていう本になるので、どちらかといえばまあ入門向けにはなるんですけど、一応実践編ということで、掲示板、昔懐かしい掲示板を作ろうっていうアプリ開発までを含めて一応やっているっていう本になりますね。どんな人向けかっていうと、コトリンやってみたいとか、Java 書いたことあるけど、それ以外に JVM 言語やったことないとか、 OSS のフレームワークを使ってウェブアプリを書いたことないとか、ずっとレガシーなウェブ開発環境にいたとか、まあそういった方向けの本ですね。単純にサーバーサイドコトリンやってみたいでも全然 OK な感じです。まあ、後で宣伝もするんで、これぐらいにしておこうかな。期間の方が始める技術、続ける技術ということで、前回の牛書店6で頒布した本なんですけど、何かを始めるときとか、何かを続けるときって、意外と始められないとか、続けられないみたいなことがあって、難しいですよねっていうことに対して、私がこういう工夫をしてきたよとか、こういう考えでやったらうまくいったよみたいな、そういったことをまとめた、考え方とか事例をまとめたノウハウ本ですね。結構、なんて言うんですかね。今でも、まあ今新刊を書くのが大変だったみたいな話もあるんですけど、この本に書いたことを、この本を書く前に学んでて、改めてこの本にアウトプットしたことっていうのが、今も結構意識として使っている、意識的に使っている考え方だったりするんで、おすすめの本ですって手前味噌のあれなんですけど、なんかブログ続かないなとか筋トレ続かないなみたいな人はちょっと読んでみると、ああ、こういう考え方あんのかみたいのがあるかなと思います。で、残り2冊が脆弱性診断研究会さんの本で、こちらも新刊1冊と期間が1冊になってます。OASZAP と CI ツールで実践、脆弱性診断自動化というのが新刊ですね。ジェンキンスやサークルシェアなどを使用する継続的インテグレーション CI、継続的デリバリー CD、CICD ですね。CICD による自動テストに OASZAP によるウェブアプリケーション脆弱性診断を追加する方法を説明します。CICD と連携しなくても有用な OASZAP の API や CLI の使い方を徹底解説ということで。脆弱性診断っていうと、なんとなく聞いたことあるなとか、なんか会社に依頼してレポートもらうやつだよね、みたいなイメージがあって、僕もずっと話を聞くまではそういう認識でいたんですけど、なんかお話を聞いてみたら、OASZAP っていう OSS の脆弱性診断ツールっていうのがあって、実はこれを使えば、そのツールの範囲内であれば無料で、自サイトの実写のウェブアプリの脆弱性診断ができるっていう話で、まずそれが知らなかったんで、すげーってなったんですけど、結構、歴史があるツールみたいで、この OASZAP っていうのが。なので、その辺の機能の紹介なんかをしてくれたりとか、新刊はその CICD と連携するには、みたいな。自動テストで脆弱性診断をするっていうと、リリース前に脆弱性を潰せるんで、それはなんかすごい新しい、なんていうんですかね、観点だなとかちょっと思ったんで、すごいいいなっていうのは思いますね。で、期間の方が、脆弱性診断 A や D ということで、OASZAP で始める Web アプリ脆弱性診断。オープンソースの脆弱性診断ツール OASZAP を使い倒すためのノウハウをまとめた書籍です。Java や OASZAP のインストール手順から解説しているため、脆弱性診断や OASZAP の初心者でも安心です。今回 OASZAP の新バージョン 2.8.0 に合わせた改訂版ということで、すごい最新版に合わせて改訂をしてくれるのがすごいありがたいですね。さっきの CICD ツールとの連携っていう新刊興味を持ったけど、OASZAP よくわかんないなって人はこっちとセットで買うと、なんと入門から CICD 連携までできるという素晴らしいセットになってますね。さすが。という感じで E03C でした、よろしくお願いします。といったところで収録が50分ほどになり、多分編集すると3、40分になるんで、ちょっと物足りない感じになりそうなんですが、まあ夜もいい時間なので、今日はここまでにしておこうかと思います。これ E03C まで来れてないとなると、3分の1は愚か。4分の1も5分の1も来れてないんじゃないかっていうのが今ありますね。なんか収録自体は1時間半ぐらいかかって、編集したら1時間になるでも全然いいんですけど、もっとペース上げて読んでいかないと、牛書店奈良のサークル読み上げ回だけで5本6本になっちゃうし、そもそも当日に間に合うのかっていう怪しい話が出てきちゃいそうですね。ちょっと次回はもうちょっと元気な時にサクサク読めるように頑張ろう。収録自体も久しぶりだったっていうのもあるし。という感じで、ポッドキャストの告知をやって、この回は締めていきたいかなと思います。このポッドキャスト、アウトドア FM ではゲストを募集しています。 話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。またアーザラ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。今回お便りでサークル宣伝を何組か、何サークルかいただいたんですけど、なんといただいていたところまで読み上げることができなかったので、次回は読み上げられるといいなーって感じです。ちなみにこのお便りボタンは配信ページにあるんで、ぜひぜひお便りよろしくお願いします。普通お便り待ってます。あとディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。このスパキャスは、おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録をやったりしてるディスコードなので、ポッドキャスト好きの人はぜひ配信ページのリンクからご参加ください。で、ゲストからの告知はゲストがいないので自分の告知をしておくと、今申し上げた家書店 7-03C 青空プロジェクトよろしくお願いします。新刊期間合わせて委託も合わせて4冊入門実践サーバーサイドコトリンと、始める技術続ける技術と、オースザップ CI ツールで実践脆弱性診断自動化と、脆弱性診断エンヤでオースザップで始めるウェブアプリ脆弱性診断ということで、4冊、サーバーサイドコトリンから、ノウハウ本から、脆弱性診断まで取り揃えておりますので、E03C、ぜひよろしくお願いします。では最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうだったって話を毎回してるんですけど、正直ちょっと執筆が、ここ3週間ぐらい、2、3週間忙しすぎて、今日ようやく終わったところで、この収録をやっているんで、もう50分1時間の収録をやって今めっちゃ疲れているんですけど、収録自体も1ヶ月ぶり、ちょうど1ヶ月ぐらい空いちゃったので、なんか疲れたっていうのが、まずあるんですけど。やっぱでも一人会で、ポッドキャストの収録するのはやっぱ楽しいなっていうのがあるんで、もうちょっとコンスタントにやっていきたいなと思いつつ、E の03 までしか来れなかったっていう事実に今、戦々恐々としているんで、次はもうちょっと長めに収録してサクサクサークルリストの読み上げが済むようにやっていきたいなって思いました。それでは第40回目ですね。第40回目は牛書店7のサークルリスト読み上げを今日01、今日301から E の03までやりました。お聞きいただきどうもありがとうございました。